はい、皆さん改めましておはようございます。今日も皆さんと一緒にこのようにして礼拝を捧げることができて心から感謝いたします。司式者の方が報告してくださいました通り、今日踊り牧師は、無牧師の野方教会の講談支援に行っていますので、久留米教会では私が御言葉の御用をさせていただくことになりました。それとですね、今日は昨日今日と大学の入学共通テストというのが行われておりまして、私たちの教会でもちょっとね、あの後でネットに配信するんで個人名は出しませんけれども、今テストに、頑張っている子がいますので、ぜひね、無事に全力を出し切れるように祈りたいなというふうに思わされています。1月も早いもので15日でちょうど真ん中になりました。なんかこの間新年になったと思っていたんですけれども、あっという間にですね15日になってしまいました。学校や幼稚園も始まりまして、本格的に新しい年が動き出したなというふうに感じています。まあそんなタイミングだからっていうのもあるんでしょうけれども、この間こうスマホでニュースをこう見てたらですね、なんですか、ニュースのアプリ入れてるんですけど、ちゃんとしたニュースともうどうでもいいニュースみたいなのもちょっと出てくるんですよね。でそれで、仕事始めを前にした人たちのツイッターでのつぶやきを紹介してる記事が出てきたんですよね。でちょっと面白系の記事だったんですけれども、ある人は、今日は仕事始めなんだけど朝布団の中で目を覚ました瞬間に帰りたいと思っていてやばいとつぶやいていました。またですね、かと思えば、布団の中から出たくない、布団の中から出たくない、布団の中から出たくないという切実なつぶやきをしていたのもありましたけれども、これはなんと日本マクドナルドの公式アカウントがそんな風につぶやいていました。思わずくすりと笑ってしまったんですけれども、それだけ皆さん、疲れているというか、お正月休みだけでは足りない、ね、そんなこう疲れをそれぞれに背負っているんだなということをまた、思わされた記事でした。そういえば少し前には癒し系なんていう言葉も流行りましたし、結構癒しっていう言葉は私たちの周りでも今でもたくさん目にするなというふうに思います。それがそれだけこう流行やブームになるっていうことは、やはりそれだけ日本の多くの人たちが、疲れていたり不安を持っていたりするということなんだというふうに思います。それで癒されたいとか、解放されたいというふうに感じるという、そういうことなんだろうなというふうに思わされます。今日の聖書に登場する人物も同じく癒してほしいと願う人でした。今日の聖書の場面は、イエス様が杉越の祭りのためにエルサレムに登っていく直前のお話です。エリコの町に近づいた時でした。彼の場合は癒してほしいと訴えたのは彼の目でありました。なぜ彼の目が見えなくなってしまったのか、その理由は詳しく書かれていません。ただ一人の盲人がいてというふうにしか書かれていないんですね。しかし彼がどんなふうに生きてきたのかということは、今日の箇所を読むと少しわかるかなというふうに思います。彼を取り巻く環境は決して良いものではなかったですね。今日の箇所で35節では、彼はこの目の見えないために道端で物乞いをして生活していたというふうに書いてあります。当時は現代のように医学も発達していませんし、例えばですね、今で言うと盲導犬とか点字とかね、道路に点字ブロックが敷いてあるなんていうこともありません。人にぶつからないように何かこう杖ぐらいなものは持っていたかもしれませんけれども、しかし、そんな状況ですから彼は働くことができなくて、それで道端に座って道行く人たちから施しを受けて生きていかざるを得なかった、家族がいたらもしかしたらこう支えてくれる人がいたかもしれませんけれども、どうやら彼にはそういう人はいなかった ということなんですね。また、別の箇所なんですけれども、ヨハネによる福音書の9章では別のイエス様が盲人を癒したっていう記事が別の記事が載っているんですけれども、この人は生まれつき目が見えない人だったとありますが、この人に対して弟子たちがですね、イエス様にこんな風に問う場面があります。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、というふうに問うシーンがあるんですね。当時はそれこそ医学も発達していませんから、障害を負っている人、目が見えない人とか足が、こう痛くて歩けない人とか、そういう人たちはきっと彼らが何らかの悪い行いをした結果あのようになったんだというふうに考えられていました。あるいはその家族が何か罪を犯したからそうなっているっていう、因果応報の考え方をするのが通例でした。今日の箇所に登場する盲人も道行く人たちからはきっと、彼は何らかの罪を犯して悪いことをしたからあのようになったんだから、自業自得なんだというような冷たい目線を投げかけられていたであろうというふうに思います。また当時のユダヤ教的にも彼らは良い立場ではなかったんですね。当時のユダヤ教のエリートたちにとって、救われるためには何が必要かというと、それは律法を守ることだったわけですね。旧約聖書にあるこうしてこうしてこうしてこういう規律を守りなさいということを守ること、でさらに当時はですね、それをもとにしたなんかこう催促みたいなのがあって、細かい規則があって、それをすべて守ることができる人は神の救いに近いんだというふうな考え方をしていました。ですから、それを守れないものは救いの対象外と考えられていたわけです。健常者と同じような生活を送ることができなかった盲人が、その規則を守ることができたとは到底考えられません。ですから、彼は当時のこう宗教的にも社会的にだけではなくて宗教的にも救いから外れたものとして、阻害をされていたということになります。そういった意味で彼の抱えていたものは目が見えないという身体的な不自由さだけではなくて、それに端を発する精神的な心の痛み、また社会的にこう隅に追いやられていくようなそういう苦しみ、そして、宗教的にもあの人は救われないんだというふうにひつまはじきにされていた、そういう状況が彼にはあったということがわかります。でそんな彼がイエス様に出会ったというのが今日の物語なんですね。少しストーリーを皆さんと一緒に追ってみましょう。その場面を想像しながら、彼がいつものように道端に座って物乞いをしています。どうかお恵みを。座っている道が、しかしなんだかだんだんこう騒がしい声が近づいてくる、たくさんの人が歩いてくる、そういう音が聞こえてきます。声はどんどんどんどん近づいていって、ついに目の前を通り始めました。ワイワイガヤがザザザ歩く音なんかがどんどん聞こえてきます。彼は一体これは何だろうというふうに思って、通りがかりの人に声をかけます。これは一体何事ですか。すると尋ねられた人は答えます。ああこれかい、ナザレのイエスがお通りなのさ。おそらくこの盲人の彼はイエス様の噂をすでに聞いていたんだと思うんですね。周りの人たちが物乞いをしながら、周りの人たちの声が聞こえてくると、おいおい聞いたかい、ナザレのイエスという人がいてさ、生き生きと神様のことを語ってくださるし、貧しい人や悲しんでいる人に寄り添ってくださる、そんなお方だそうだよ。そしてあらゆる病を癒される不思議な力を持っているそうだ。私の知り合いの誰々さんも癒してもらったらしい。あの人は本当に救い主かもしれないぞ。そんな噂が彼の耳にもすでに入っていたのでしょう。それで彼は話を聞いて、イエス様が近くにいると知るや否や大きな声で叫びました。 ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。まあ、イエス様がね、見えないので、どの辺にいらっしゃるかわからなかったので、彼は声の限りイエス様に届くようにと大きな声で語ります。まあ、周りの人は突然、ね、物乞いをしていた人が大きな声で叫び出したので、ざわざわざわと騒然となりました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。イエスよ、私を憐れんでください。彼は叫び続けます。聖書の本文には彼のセリフというか、この叫んだ言葉は2回しか書いてないんですけれども、おそらく彼は何度も何度も叫んだんだと思うんですね。まあ、それで周りの人たちが、まあ、うるさいと言って彼を黙らそうとしたというふうにあります。うるさいやつだ、黙れ。中には彼を蔑んで、物乞いの分際でうるさいぞみたいなひどい言葉を投げかける人もあったかもしれません。しかし彼は諦めません。叫び続けます。そしてその叫び声はついにイエス様に届くのです。イエス様は立ち止まって、そして周りの人に、あの人をここへ連れてきなさいというふうに命じます。ほら、イエス様がお呼びだぞ。まあね、本人が来いって言うんだからって言って、彼を黙らそうとしてた人たちもしぶしぶ彼をイエス様のもとへ連れて行きました。連れてこられたこの盲人に対してイエス様は自ら一歩近づいて、イエスが近づいたっていうふうに書いてあるんですね。彼にイエス様が近づいて、そして何をしてほしいのかというふうに盲人に尋ねるんですね。彼にしっかりと向き合って、何をしてほしいのかと声をかけます。盲人は嬉しくなったに違いありません。まあ、もしかしたら、だってイエス様と初対面ですからね、いやもしかしたらうるさいなって怒られるかもしれないってどこかで思っていたかもしれません。でもイエス様は何をしてほしいのかと自分にちゃんと語りかけてくださった。彼は答えます。主よ、目が見えるようになりたいのです。彼の答えを聞いてイエス様は答えました。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った。すると、たちまち彼の目は見えるようになりました。おそらく彼は眩しくて目を一度こうつぶってしまったかもしれませんね。眩しい光が差し込んできて、しかしそこからゆっくりもう一度目を開けると、自分の目の前にイエス様が立っておられた。この人がイエスか。この人が私を癒してくださったのか。彼にはイエス様の顔が輝いて見えたに違いありません。そして彼は喜んで立ち上がり、神様万歳、神様感謝しますと喜び踊って、そしてそのままイエス様についていった。周りにいて、初めは彼を黙らそうとしていた群衆も彼に起こったことを見て神様を賛美したということです。これが今日のお話の、あらましなんですね。で、今日の箇所、実は、ルカによる福音書のものを読んでいるんですけれども、マタイによる福音書、そしてマルコによる福音書にも同じような並行記事があります。で、特に、マルコの福音書ではですね、この盲人 の名前までちゃんと記されているんですね。で、彼の名前は、バルティマイだったというふうにあるんですが、しかし、現在の聖書研究から言うと、福音書の中で最も古いのはマルコ福音書であって、でルカはこのマルコ福音書を一つの資料として手元に置きながらルカ福音書を書いたと言われているんですね。ですからルカはこの盲人の名前を知っていたはずなんですね。でもわざわざその名前はもう使わないでルカは外しているんです。で、その理由は何なのかというふうに考えると、一つには、マルコ福音書とルカ福音書の間に、10年ぐらいこう時代的に間が空くので、もうバルティマイって言われてもピンとこないっていうことが一つの理由だったかと思います。しかしもう一つはですね、この盲人の名前を、わざと消しているっていうことなんです。なぜかというと、このルカ福音書のこの記事を読んだ人たちが、この盲人に 自分を重ねやすくするためであるというふうに言われています。ルカはこのイエス様に出会った盲人が、ね、バルティマイって、あの昔そういうバルティマイっていう人がいて、その人が癒されたんだってという記事ではなくて、この名もなき盲人はしかし私たちの、このルカ福音書を読んでいる私たちのことだっていうふうにルカは伝えたかったのです。まあ、彼が、もう出会った、イエス様に出会った盲人が私たちとどう重なってくるか、それは、まあ、彼自身というよりかはむしろ彼の置かれている状況と私たちの置かれている状況が重なってくる、つながっていると考える方が分かりやすいかもしれません。彼は、まあ、目が見えないというハンディキャップを持っていた。そしてそれによって彼は差別を受けてきたわけです。まあ、彼の周りだけではなくですね、当時の人々はみんな、まあ、最初に説明した通りに目が見えなくなったら彼の罪のせいとか、まあ、家族の罪のせいであるとか、でそんな彼は神に救われないんだっていう常識の中で生きていました。その価値観で彼を見て、あの人はなんてかわいそうな人なんだ、なんて不幸な人なんだ、あの人は救われない悲しい人だというふうに周りの人たちは思っていたのです。まあ、健康的に体が健康であること、問題がないことはいいこと、幸せなこと、素晴らしいことだという考えは私たちの暮らしているこの現代でもありますよね。まあそれに派生して健康食品とか長生きの秘訣なんていうのはテレビでも雑誌でもパソコンね、 SNS でもたくさんいろんなところに溢れているでしょ。テレビショッピングなんてそうでしょ。ぐるぐるぐるぐるぐるコサミンでしょ。ね、膝が痛くならないようにですよね。ね、病気にならないように苦くても青汁を飲むとかですね。ね、私はこれをしてこんな風に健康になりましたっていうのはたくさん溢れています。それはまあ健康でないよりは健康な方が絶対いいなと思います。でもこの考え方が行き過ぎてしまうととっても危険であるとも言えるんですよね。健康であることは素晴らしいことだ、幸せなことだ。けれどもこれが行き過ぎて逆転してしまうと非常に危険です。逆転するとどうなるか、それは病気を持っている人は不幸だ、体の不自由な人はかわいそうで不幸な人だという思い込みにこう変化していってしまうんですね。で、実はそういうことにまあつけ込むのがカルト宗教だったりするわけですね。いや、あなたがそんな病気をしているのは、家族がそんなに病を負っているのは、こういう先祖の罪があるからお祓いしなければいけませんとか、あなたにがもっといい行いを積んで、ね、それこそお金をたくさん払ってこういう祈祷をしてもらってたくさん徳を積めばあなたのその病は癒されるんだというふうなことをして、まあ騙していくという、そういう手法に、まあそういう理屈にですねなってしまうんです。重ねて言いますが、健康なことはいいことですし、とっても感謝するべきことです。しかし、まあ、これが行き過ぎると私たちは健康ということすら偶像にしてしまうということがあるんですね。でも実際はそうではないわけですね。病を負っているから必ずしも不幸か、そうとは限らないわけですね。さだまさしさんの歌に風に立つライオンという歌があります。別に私特別ファンではなかったんですけど、だんだんやっぱ夫がたくさん聴くので影響されてくるんですね。風に立つライオンっていう曲は、まあ、海外でアフリカなんかで、お医者さんをしている方を、実際におられる方をモチーフにしたそういう曲で、彼がその現地から日本に手紙を書くっていう、まあ、そういうスタイルの歌詞の、まあ、それで、まあ、自分のいる状況とか気持ちをこう、まあ、伝えていくようなそういう歌なんですけれども、その歌の中でですね、ちょっと今とっさに思いついたのでメモしてなかったんですけど、私のところに来る患者さん、まあ、彼はお医者さんです。のアフリカで、医療のないところで一生懸命患者さんを見ているんですけれども、僕のところに来る患者たちは病気だけれど、 でも僕たちよりも心は健康なのですっていうような内容の歌詞があるんですね。間違ってないと思います。ファンの方がうなずいておられるねえ、僕のところに来る患者は体は病を負っているんだけれども、しかし彼らの瞳を見ていると、彼らの姿を見ていると、心は僕たちよりもずっと健康なんだっていうふうに言うんですね。必ずしも体に病を抱えていたり、何か身体的な障害を抱えているから不幸だというふうに考えること、それは私たちの命の価値を脅かす考え方になってしまうんですね。また、まあ、それ体のこととか病気のことだけではありません。現代の日本では、まあ、これが素晴らしいとか美しいとか、そういった、まあ、一部の何ですか、こうキラキラしたものっていうか、まあ、現代的に言うと何ですか、映えるもので、写真に撮ったらすごい素敵みたいな、そういうものが、まあ、たくさんこう目に飛び込んでくる、そういう社会です。あの何ですか、美魔女とかいう言葉あるでしょ、知ってますか。あの結構その年齢的には年配の方だけれども、ものすごく若々しく見える人のことを美魔女っていうんですね。そういう人を特集した番組が組まれていたり、また政治の世界では女性活躍っていう言葉もありますよね。まあ、それ一体何をもって活躍と言っているんだろうか、ね、そもそもちょっとまあ卑屈な考え方もかもしれませんけど、そもそも活躍しないといけないんでしょうか。普通に生きてるだけじゃダメなんでしょうかね。まあ、そういったものに憧れたりね、私もそういうふうになりたいなと思って、こうなんていうかポジティブにね、自分でこう受け入れて頑張っていくということは全く問題ありませんけれども、やっぱりこれもまた逆転してしまうと非常に厄介です。ね、世間的な素敵なこと、美しいこと、キラキラしていること、活躍していること、そういうものをが取り沙汰されていくと、今度逆にそこからまあ外れてしまったり、取りこぼされてしまったりすると、なんだかその落第者のような、あの人はダメな人だみたいな風に見られてしまう。最近よく炎上っていう言葉を聞くじゃないですか。ツイッターとかの発言があの人炎上したとか言うんですね。言った言葉に対してそんなのはひどいって言ってわーって一斉に皆さんから批判を受けるっていう、まあ、そういうことを炎上っていうんですけれども、まあ実際ね、ちょっとこれは本当にひどいぞっていうそういう発言もあるんですが、でも多分半分かあるいはそれ以上は、いや落ち着いて考えて、この人にも何か背景には何かあるかもしれないなってちょっと立ち止まって考えたら、許せることですらたくさんの人がこんな言い方はひどいって言って、まあ、叩いて炎上するっていうパターンも大いにあると思うんですね。そしてそれはただちょっとした発言だけではなくて、あ、これができないから助けてくださいっていう人に対してすら、そんなのは自己責任だ、人に頼らず自分で何とかしろっていうことを、まあ、投げつける、まあ、悲しいことですけれども、今の日本ではそんな雰囲気が漂ってしまっているで、ね、そういうのを見ると、それはあ、まさに今日イエス様に対して私は憐れんでくださいと叫んだ人たち、叫んだ盲人を黙れうるさいぞって黙らせた民衆の姿と非常に重なってくるんですね。私たちはそんな社会に生かされている、そんな価値観に、まあ、嫌おうなしに触れ続けているんですね。するとどうしても、ね、健康でいなければならない、キラキラして美しくて活躍しなければならない、辛くても人に助けを求めてはいけない、頼ってはいけない、まあ、そんな価値観に何かじわじわじわじわと私たちの心はこう侵食されていくんですね。まるでこの色水に端っこをちょんとつけた布みたいにですね、こう接してる面はちょこっとでも、そこからじわじわじわじわって水が染みていくように、だんだんそんな価値観が私たちにも染み込んできてしまうんですよね。今日の聖書の登場人物である盲人も、当時の価値観、人々から投げられる言葉や態度から、彼自身が自らの命の価値を貶めて考えていたのかもしれません。しかしその彼をイエス様は癒してくださった。それは 目を癒す、目が見えるようになるという肉体的に癒すことだけにとどまりません。むしろそれは肉体的な癒しを通して、あなたの命は神様に祝福された命なんだということを彼に、そしてそれを見ている周りの人に示す、そういう癒しでした。生きている時代も置かれている状況も全く違うように見えるこの盲人、しかしこの盲人は私たちなのです。そんな風に社会の評価、社会の価値観に嫌おうなしに染まってしまう、そして自分の価値を見失う私たちにイエス様は出会ってくださる、そして癒してくださるのです。彼の目を癒すときにイエス様は何と言ったでしょうか。見えるようになれ、そしてあなたの信仰があなたを救ったというふうに言われました。皆さんこの言葉を聞いてどんなふうに感じるでしょうか。なんかちょっとかっこいいですよね。あなたの信仰があなたを救ったって言われるとなんかかっこいいなって思います。でもこの言葉だけを聞くとですね、まるでそのあなた自身の信仰が素晴らしかったからあなたは救われるんだと言っているふうにも、まあ、受け取れてしまうんですね。そしてまあそれこそこの現代の価値観に染まっている私たちはすぐに思うわけです。わあ、それはさぞかし素晴らしい完璧な信仰であったに違いないって思うんですね。しかしどうでしょう。この盲人の姿はいわゆる素晴らしい信仰の姿だったのでしょうか。到底そうではありませんでした、ね、それこそ当時の価値観では立法なんて全然守れていないし、みすばらしい格好で大きな声で必死に叫び声を上げて周りの人たちからお前は黙れと言われて、決して美しくもなければ見栄えのするそういう姿ではありません。しかし彼はそんな格好悪い姿で不完全な姿にイエス様に叫び続けた。この格好の悪い叫びをイエス様はあなたの信仰だって呼んでくださったのです。メッセージの準備をしながらこう本棚を眺めていました。すると一冊の本が目に留まりました。これなんですけど、今日を生きる祈りという小さい本です。私本読むの苦手なんで小さい本が大好きなんですねすぐ読み終わるでしょ、ね、初版は1995年で日本キリスト教団出版局から出されている本なんですけれども、この本はいくつかのテーマごとに小さな祈りの言葉が綴られている、そういう本です。どれも大げさな祈りではなくて、こうどのページもパッて見開いたらその見開いたところでもう終わるんですね。ここで終わり、この続きはまた違う祈りになっていく、そういう小さい祈りがたくさん集まっている本です。そしてすごく素朴な言葉で祈りの言葉が綴られています。我が家のブックオフで買ってますけれどこの本の中に単純な信仰という祈りがあります。今日の週報の一面にも書いたんですけれども、こういう祈りです。単純な信仰、神様こんなに簡単なことだったのですか。信じるってこんなにたやすいことだったのですか。今までどうしようもなく難しいと思っていた信仰、結局はすべて自力で解決する以外ないんだと思っていました。弱く汚い自分を思い知れば知るほど私は自分を責めました。責めることで自分にも他人にも、そして神様あなたにも自分が誠実な人間であると思わせようとしたのです。私の心は暗く疲れ固く冷えていくばかりでした。今わかります。私はただ怖かっただけなのです。弱く汚れたこんな自分をあなたに知られることが、信じるとはただ委ねること、こんな自分のあるがままをすべてあなたに明け渡すこと、そんなこと神様にしてはいけないと思っていました。今私にはわかります。自分がなんと傲慢であったか、なんと不自由であったか。 この幼子のような単純な信仰、神様、何がなくなってもこの信仰だけは私から奪い去らないでください。こういう祈りの言葉なんですね。この祈りの言葉を読んだときに、ああこれは私たちの祈りだなと思いました。私たちはどこかで神様にまで格好つけようとして、でもそれって結局は神様ではなく自分を頼りにしてしまっていたということです。でもそうやって必死に自分を格好よく見せようとすればするほど、私たちはどんどん自分の無力さに気がついていくんですね。そしてそれをまた必死に隠そうともがく、あるいはもう諦めてしまってどこか虚しい気持ちになる。しかしそれは信仰ではなかった。信じるとはただ委ねること、こんな自分のあるがままをすべてあなたに明け渡すこと、そういうふうにこの祈りの言葉には書いています。自分の不完全さを認めること、神様の前にすべてさらけ出すこと、そしてその不完全で足りない私のままでただイエス様にすがること、みっともない、かっこ悪い、しかしそれをイエス様はあなたの信仰だと言ってくださるのです。まあ、これは単純でいて、まあ、この詩の中でもこんなに単純なこと、簡単なことだったんだっていうふうに書いていますが、でも実はこの世の価値観の染みついた私たちには難しいことでもあるとも感じます。しかしイエス様はそんな私たちに向き合って、そんなんじゃダメだって言わない、しっかり向き合って、何をしてほしいのか、どうなんだい、そうやって私たちを促してくださるんです。そうしてそうやって格好悪くてもイエス様にすがるときに、イエス様は私たちを癒してくださる。この世の価値観とか周りの評価とか全部をひっぺがして、ただそのままの私に、あなたの命は祝福されて愛されている存在なんだ、この価値は何によっても揺らぐことはないんだと教えてくださるのです。イエス様に癒された盲人はどうなったでしょうか。43節にはこうあります。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。彼は解放されて喜んで賛美して、そしてイエス様に従って歩む道を選んでいきました。今日この御言葉を聞いた私たちはどうでしょうか。今日からまた新しい1週間が始まります。私たちもまたイエス様に癒されたものとして、神様を賛美しながら歩んでいきたい、イエス様と共に歩んでいきたいなというふうに思います。そしてそんな私たちが喜んで神様に従う姿が、願わくは周りの人たちへの証となっていくこともまた願いたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の神様、今日も御言葉をありがとうございます。私たちはこの世界で生きていく中で、たくさんの価値観と評価にさらされています。そしてその中で自分自身が本当は何者であるのかを見失ってしまうものです。自分の命の価値を見失ってしまうものです。しかしそんな私たちをあなたは癒してくださいます。ただそのままの私に、あなたは祝福され愛されているんだと。この価値は何によっても揺らぐことはないものなんだと教えて癒してくださいます。ありがとうございます。しかしそれでもなお私たちはあなたにすら格好をつけねばならないと思ってしまうこともありますし、完璧でなければならないと思い込んでしまう時もあります。どうかあなたの前にすべてをさらけ出す、ありのままの自分をあなたにお委ねし、お捧げする信仰を私たちに与えてください。そしてあなたと共に歩む喜びを持って、この1週間の旅路を歩むことができますように力づけていてください。 心から感謝して、癒し主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。